皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。今回のテーマは、だから BS 思考でないとダメなのですというところですね。まあこの決算書の見える化術の最終回なんですけれども、この図をまず見ていただきたいんですね。これ前回もこう見ていただいた図なんですけれども、引き続いてこの図を見てほしいなというふうに思ってます。で、貸借対照表がまあ2つに分かれてですね、左側右側がそれぞれサイドにこう分かれてるんですけども、まあ、その真ん中に PL があってですね、まあ、PL と BS はこうつながってますよという話をさせていただいたんですが、ただそのつながりの中で、PL だけ見てるとですね、どうしても見えないところがあるということですね。それが流動資産でいうと棚卸であったりとか、まあ、その他もありますけれども、固定資産の土地投資など、そういったものはですね、これいくらこの PL 損益計算書を見ててもそこに出てこないんですね。まあ、棚卸はもう加味されてますしね。で、土地これ計上するとこありませんし、減価償却にもこうできませんからね、反映されませんので、投資とかもね、こう何に投資してるとかこういうの出てこないわけですね。でもっとこう分かりづらいのはですね、でもっと怖いのがこの右側の短期借入金、長期借入金、これが PL だけでは見えないんですね。というのはですね、この短期借入金、長期借入金というのは返さなきゃいけないものですね。で、返さなきゃいけないものですから、まあ、返してるわけですね。これ年間にどれぐらいの元金返済されてますかね。かなり大きいと思うんですよね。ここの、まあ、この図で見るようなこういうウェイトで借り入れがあるとですね。で、ただその出ていくお金が、かなり大きいにもかかわらず、この損益計算書にはこれ全然出てこないんですね。元金返済なんてこれ全然これ出てこないわけですから、この部分が見えない。要はその金回りがまず見えないんですね、 PL だけではね。で、売上高っていうふうにあってもですね、まあそれが全部現金になっているとは限らないわけですから、返せる金がどれだけあるのかもわからない。で、借り入れがどれだけあるかもわからない。で、固定資産いらないものがどれだけあるかもわからない。 PL だけを見てるとそういうふうにこうわからないことだらけのままで経営をやっているということになるんですね。で、まあ、中小企業にしてもその大企業にしても、まあ、企業っていうのはやっぱりその最終的には資金繰りが命ということなんですよね。で、ただその資金繰りを悪化させる原因っていうのは、往々にしてこの棚卸が多すぎるとかですね、で、いらない土地があるとかですね、で、その結果借入金が多くなっているというところでもって、要はお金が回らなくなって、で、資金繰りが滞ったと、で、倒れてしまうということにこれなっていくわけですね。まあ、言ってみたらその PL なんていうのはですね、見た目なんですね。人間もこう見た目はよくってもですね、見た目がイケメンやとかね、この美女やとか言ってもですね、たまにその性格が悪いとかね、そういう人いますわね。で、それではこれ困るわけなんですね。それとともにですね、人間の場合はね、それでまあまあ、一代でこう終わりなんですけれども、会社の場合はこれ見た目っていうものを、見た目も中身もですね、次にこれ渡していかなきゃいけないわけですね。で、まあ、この図にされてますけれども、まあ、これが本当にその企業会社の財務というものがあって、そこにこの経営者の、その時の経営者の体質であるとか、魂がこう加わって、それでだんだんだんだん良くもなるし悪くもなったりするわけですね。とはいうものの、いつまでもその経営者ができるかって言ったらできないわけで、結局はどこかでですね、この財務っていうところから優待離脱していかなきゃいけないわけですよね。で、次の後継者がこの財務をこう受け継いだりこうしなきゃいけないわけですよね。で、その時にやっぱり受け継いで続けていける、そういう財務体質にしていただきたいなということですよね。要はその BS をこうよく見て、貸借対照をよく見て、健全な財務体質、これを目指していただきたいと。で、まあ結局 PL だけ見てると、その体質っていうものが見えないわけですね。その体質を見るためには BS を見てほしい。だから BS 思考でないとダメなのですということですね。 まあ、以上ですね、まあ、12回にわたって決算書の見える化術というものをお話ししてまいりました。応用編につきましてはですね、私の DVD を引き続きご覧ください。ご聴講いただきましてありがとうございました。古山義明でした。